私たちはお祈りをする時を確保することにどれだけ意識を注いでいるでしょうか。特に何か課題に直面してした時にこそ神様への意識が高まるのではないでしょうか。普段私たちは祈る自分自身を客観視することはあまりないと思います。それはさておき、イエス様の弟子たちは洗礼者ヨハネの弟子たちが祈りを教えてもらい、祈っている姿を日頃から目にしていたことがわかります。一方で今日もイエス様は普段なさっているようにあるところで祈っておられました。それを見て一人の弟子は普段から気になっていることを今イエス様にお願いしてみようと思い立ちました。私たちにも祈りを教えてくださいと言います。イエス様はむしろ弟子たちからこのように求められるのを待っていたかもしれません。求められてから祈りの言葉である文言を示します。今や教会でお捧げしている主の祈りですが、神を礼拝する私たちの言葉と行いが言い表されています。この順番が大事です。最初に父よと呼びかけ、誰に対して祈るのかが明確です。イエス様をお使わしになった天の父なる神様に他なりません。その神の皆が崇められますようにとの言葉にイエス様の忠実さが伝わります。神の御業すべてに従い、そのなしてくださることを褒めたたえるのです。そして御国が来ますようにと、この地上世界において主のご支配を願うのです。次に、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいと言います。裕福な家は別にして、一般的にはその日一日にその家族が食べる分だけのパンを得ていました。だから夜中にいきなり訪問客が来ても食べていただく余分なパンがないのは仕方のないことです。今でこそ加工食品も多く、合理性を考えて私たちは買い物をしていますけれども、その日に必要な食物が満たされることを神に願う当時のユダヤ人にはつつましさも感じます。特にエジプト脱出後の旅路でモーセと共に先祖が食物に困窮した経験も想起させる大切な祈りに違いありません。肉の糧の次は、私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますからと祈ります。罪を犯さない人間はいません。しかし主イエス・キリストによって罪許されたと信じる者にとって、この祈りは生きてきます。日頃犯す小さな罪も主の道から外れるきっかけにもなり得ます。だから後に十字架の救いを知り、罪の自覚があるならば神の御前において許しをいただくことを得させられるのです。そしてこの祈りは自分の罪が許されることにとどまりません。他人が自分に対して犯した罪を許すことを決意する勇気と力を聖霊によって与えられるのです。しかし他人から嫌な経験を受けたことのある場合、時間の経過とともに嫌な思い出が消えていくのなら良いのですが、消えないものもあります。話がそれますが、利害関係者の顔を思い浮かべ、不快な記憶が残り蘇ったりし、そのことを口走ると苦痛な気持ちで心が締められてしまうことがあります。脳科学的見地から言えば、感情を司る部分と 経験したことを記憶する部分は脳みその一緒のところにあるそうです。だから苦痛な思い出と感情がワンセットで出てきてしまうという脳の仕組みがあると聞きました。そうだと知るとなぜ感情的になるのか納得する部分はありますけれども、何かの刺激のスイッチが入って苦痛の思い出がよみがえると、それが自分自身への誘惑になっているのではないかと思いました。苦痛な思い出が悪い思考回路のパターンにはまるとうつ状態になり、キリストの高みを見させないからです。私自身ここを読んで人を許すことに課題が常にあるものだと思わされました。そのような時、人と人との間にもキリストが入ってくださっているのだと思うと、トゲトゲした気持ちが楽になります。私たちを誘惑に合わせないでくださいとの祈りは、特殊な場面でのことではなく、自分自身の日常の中にあることです。とりわけ私たちの弱いデリケートな部分に潜んでいる誘惑が指摘されるのです。主の祈りは皆様もご存知の通り、まだ続きがあるのですが、ルカは意図があってその続きを記していません。ここで異色とも思えるような例え話を入れます。それは日常のごたごたを表している内容です。真夜中に突然旅行中の友達が訪ねてきたのですが、もてなすパンがありませんでした。そこでこの友人は別の友人宅へパンを3つ貸してもらおうと伺い、事情を説明します。しかし、いくら友達同士だからといって、こんな真夜中に訪問されても迷惑です。子供も一緒に寝ているのだから起きてしまうし、それくらい察してくれと言ったところです。最初の旅行中の友人とやらは計画性に乏しく、到着時間を誤ったのか、あるいは盗賊にでも遭遇して命からがらここにたどり着いたのかは分かりません。事情の内容にかかわらず、パンを借りに行ってくれた友人は優しく寛大だと思います。関係ないことですが、私どもには猫を一匹飼っているのですが、毎日4時半とか早朝に起こしにやってきます。猫は夜行性だから、最初から覚悟をしていたことですけれども、可愛い家族だと思えるから早朝に襲撃されても許せるのだと感じています。話を元に戻しますと、いくら親しい友達であっても家族ではないから、真夜中に来ると招かれざる客になります。しかし、しつこく頼まれた友達は今回だけでもパンを提供しようとなるでしょう。彼ら3組の各友人たちは、いわば自動車3台の玉突き事故にあったようなものです。我々人間は数々の浮き目に遭うただ中に置かれています。それが欠乏を伴う形を取ることも多いと言われているのです。そうすると、非常識な形で友達に頼らなくてはならないことも出てくるのです。当時の 助け合いの観点からは、この例え話の内容は逸脱した行動レベルとは言えないのでしょう。日本でもサザエさんが書かれたあたりの昭和の時代に、醤油などを近所同士で貸し借りするのも珍しくない、そういう時があったと聞いたことがあります。困った時はお互い様だと言える部分もあるかと思います。現代の私たちのセンスから考えますと、パンのこの貸し借りの例え話はツッコミどころ満載ですが、一旦それは脇に置いておきます。この話で、この昔の時代もこの現代も共通しているのは、我々は生きていればしょうもないことが身近に起こることです。それに意図せずして自分が関わる羽目になってしまい、しばしば友達同士で、あるいは知人同士で摩擦を起こすものなのです。このようにいろいろな者たちと共存する中で巻き込まれ、不本意ながら欲しいものをいただくまではなりふりなど構っていられない立場になることもあります。それは人間の尊さ清さではなく、卑しい姿にも映ります。その際しつこく頼めば、相手だってうるさがって要求を飲んでくれるであろうとイエス様は言うのです。そこに神への祈りの接点があるなどと我々は考えにも及びませんでした。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれると言われます。この言葉からは、神様自らが身を低くしてチャレンジしてきなさいと人間を招いているように受け取れます。私たち人間は神様から見たら卑しいものです。ですが愚直であっていいのです。イエス様は天より与えられるものこそ積極的に求めるように促しています。そうすれば求めるものには誰でも与えられると断言します。それがいかに真実であるのか、魚を欲しがる子供に蛇、卵を欲しがるのにサソリを与える父親はいないだろうと説明します。世の中の悪人でも自分の子供はとても可愛いのですから、良いものを与えることを知っています。ましてや天の父なる神様はどうでしょうか。最上のものを私たちに与えてくださいます。その最たるものがキリストであり、また聖霊であるのです。イエス様は弟子たちにゴリゴリと自分からこう祈りなさいと普段から教えたりしませんでした。一緒に行動していた弟子たちはイエス様の祈る姿からだけでも常に教えられていました。ついに彼らの口から祈りの教授を求める声が上がりました。きっかけは洗礼者ヨハネのグループも大いに関係します。何よりも洗礼者ヨハネが母であるエリサベトの体内にいる時から聖霊に満たされていたとあります。イエス様の弟子たちも良い意味で彼らから刺激を受けていたのだと思われます。 それだけだけでなく、彼らも後に聖霊を受けて神様の御心を成していくものとして用いてくださることが先んじて示されているのです。主の祈りには日ごとの食物や隣人との関係など日常的なことから神の御国の実現まで及んでいます。日々の祈りの力は絶大であり大いに推奨されることです。イエス様はこれらを祈り求めよと言われるその先に求める者に聖霊を与えてくださると言いました。私たちは祈りによって聖霊の働きを受けイエス様を通して与えられた使命を果たすことができるのです。私たちキリストによって招かれた一人一人は日々の生活で祈りを持ってますます主に向かう恵みをいただくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、キリストのゆえにあなたの御名を賛美いたします。どうぞ私たちが日々御言葉によって導かれ罪の悪の誘惑に気づかせていただけるようにしてください。主に私たちのすべてをお委ねします。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。